青森防災ラジオ。青森の皆さん、こんにちは。時刻は0時55分です。金曜のこの時間は青森防災ラジオです。青森県を災害に強い町にしていくために話を聞いていきます。今日は電話がつながっています。青森県防災士会の立合博之さんです。立合さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週は阪神淡路大震災を振り返りました、
はい。
今日は、去年発生した記憶に新しい北海道地震を振り返ります。
この地震、真夜中に震度7というとてつもなく激しい揺れで被害も大きかったですね。
そうですね。北海道では初めてとなる震度7の揺れとなりました。青森でも震度4から3の揺れを観測しましたので、真夜中の大きな揺れに驚いて目が覚めたという方も多かったのではないでしょうか。この地震は9月6日の午前3時7分に発生しました。冬に発生した地震ではありませんが、この雪が降り積もる寒い季節の地震に備えるための教訓も多く残しています。北海道地震の被害には3つの特徴が挙げられます。まず震度7を観測した厚真町を中心に大規模な土砂崩れが起きたこと、そして札幌市や北広島市で住宅の液状化現象が発生したこと、最後に北海道全域で停電が発生したことです。
9月の地震だったのでなんとか回避できましたけど、これがもし冬の時期に発生していて電気が使えなくなっていたら、さらに大変なことになっていたでしょうね。
そうですね。まず電気が使えなくなると、様々な問題が出てきます。電気を必要とする暖房器具が使えなくなるということです。灯油を燃料とする石油ファンヒーターやパネルヒーターも停電していては使うことができません。電気を必要としない反射式ストーブや対流式ストーブを備えるのがいいんですが、普段使用していないものを特別に準備するのは大変ですよね。
はい。
そこで電気が回復するまでの保温対策として使い捨て回路を準備しておきましょう。
なるほど。できるだけこう家族の人数分、そして最低3日程度は備えておきたいですね。
そうですね、うん。また電気が止まるとマンションなどでは給水システムがストップして断水が起きる場合があります。飲み水のためにミネラルウォーター、トイレの水のために風呂の残りを準備するなどの対策も必要です。
ポンプで吸い上げる水道ですと、電気が止まれば水も止まってしまうんですね。
そうなんですよ。また電気が止まればエレベーターも動かなくなります、うん。重いものを持っていても階段を使わないといけません。となると食料の買い出しなども大変になります。あらかじめ食料の備蓄も必要です。ただこの場合の食料はいわゆる防災グッズとしての非常用食料でなくてもいいんです。例えば缶詰やレトルト食品、インスタント食品を購入しておき、通常の生活の中で消費することで新しいものと入れ替えていくと、賞味期限切れという問題を回避することができます。
電気が止まると単純に周りが暗くなるというだけじゃない範囲で被害が出てくるんですね。
そうですね。私たちは思いもよらないところで電気に頼っています。最後にスマートフォンの充電切れという問題も出てきます。スマートフォンでは通話やメール、通信アプリでのやり取り、さらにはインターネットでのニュース閲覧といった情報収集、テレビラジオの視聴で活躍します。これが充電切れとなることによって情報の収集も発信もできなくなった人が多かったようです。停電してもスマートフォンを充電するための道具としてモバイルバッテリーや乾電池を使って充電をする充電器、また自家用車から充電できるケーブルなどを準備しておくのがおすすめです。また情報収集の道具として乾電池式のラジオを準備しておきましょう。
一言に停電に備えた準備といってもいろんなことがありますね。そして立合さん、先日この北海道の被災地視察されたそうですね。
はい。先月ですね、厚真町の土砂崩れ現場と北広島市の液状化現象の現場を視察しました。地震から3ヶ月経っていましたが、厚真町では大きくえぐれた山肌が数多く残されていて、今回の被害の大きさと恐ろしさを感じました。こうした土砂崩れは6月から8月の 雨がですね、例年より多かったこと、うん、そして地震の前日9月5日に台風21号が通過してまとまった雨が降ったことも要因の一つに挙げられています。この青森県内でも51年前の十勝沖地震の際に長期間雨が降り続いた八戸と五戸で土砂崩れの被害が出ました。土砂災害警戒区域にお住まいの方は特に長期間の雨や強い雨の後の地震に注意が必要です。
立合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青森防災ラジオでした。時刻1時です。